1月23日土曜日4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送は、はるかと、
ひなと、
まりなと、
あゆで、
お送りします。はい、女子メンバーのみの放送でーす。イェーイ。はい。はい。
はい。
まあ、彩りメンバーは女子の方が多いのでね、なかなか珍しくもないような気もしますが、うん、まあ、珍しいということで、はい。
わーい。
はい。はい。先日、大通り高校では、はい、後期期末テストの日程が発表されました。
そうですね、
はい、もうそろそろ皆さんテストの勉強をいたしないといけないということでしょうか、う
ん、はい、
はいはい、みんな見た？
見ました。
見ました。
授業何個くらい入ってた？
いや、何個っていうのは見てないんですけど、なんか日にちだけ見たら3日学校に登校するっていうのが、
私も3日だったな。4教科くらいあったかな。
私もそうですね。
あ、
はい、なんか昨日あの3年次の先輩と喋ってたら、うん、その先輩は1日だけでいいって言って喜んでました。
まあ卒業生はね、テストのある勉強が授業が少ないっていうか、ね、あゆ何個くらいあったか知ってる？
日にちすらちゃんとまともに見れてないんですよね。
来週確認しましょうね。はい、
はい、
まあね、でなんかもうなんかついこの間までもうこの時間帯は暗かったような気がするんですが、うん、はい、まあ明るいというか、
明るいです ね、
日が落ちるのが遅くなった、
うん、青空が見えますからね。この時期にしてはちょっと珍しいよ ね、
うん、なんか最近吹雪いたり吹雪かなかったり、明るかったり暗かったり、
天気が悪い、
うん、悪いね、うん、そうだね、うん、まあそんな天気があやふやっていうか、
う
ん、もやもやしている中、今日は晴れているということで、
はい、
元気よく参りたいと思います。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは今年の抱負。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、さてここからはですね、はい、昨年の12月に福井県にある福井大学で福井大学ラウンドテーブルというイベントがあったのですが、う
ん、はい、
そこにですね、はい、元彩りメンバーである4年次のシェリー先輩が参加してきたので、はい、今回はその取材に行ってきました。
はい、
はい、まず福井大学ラウンドテーブルはですね、
はい、
今回で4回目になるイベントで、
うん、
地域、世代、分野を超えて高校生、大学生、大学院生、教職員、地域の社会人が集い、互いの経験を交流、共有し、その価値を学び合うというイベントなんですね。
うん、なるほど、
うん、地元福井の人はもちろんスポーツに力を入れている学校だったり、さまざまな研究をしている学校など、全国の特色のある学校の生徒や先生などが主に参加していたと。
うんうん、なるほど。
はい、
う
んうん、と福井大学によりますと、
12
都道府県から127名が参加していた。
127名。
なるほど。
はい、結構な人数ですね。
結構多いんですかね。はい。そしてですね、12月19日土曜日から20日日曜日に開催されたんですが、
はい、
あの札幌と福井県の間ではですね、はい、1日に1本ずつしか飛行機が飛んでいないので、前日の18日金曜日からイベント翌日の21日月曜日まで滞在していたそうなんですね。
へー、1日1本、
はい、
少ないですね。
少ないんですよ。
逃したらアウト。
はい、乗り遅れたら次の日。
うわー、なるほど。
つらい。
はい、
はい、
大通高校からはですね、
はい、
4年次のシェリー先輩、
うん、
そしてもう一人、4年次の生徒1名と情報商業科の西野先生が参加してきました、
うんはい、
この参加者はですね大通高校内で行きたいという生徒を募集して先生方による面接審査で選ばれた人が参加者になることができたんですね、
はい
はい、そんな福井大学ラウンドテーブルでシェリー先輩が主に何をしてきたかというと、
はい、
小グループでの実践交流なんですね、
う
ん、
これはです
実践交流です、
はい
これはですね、5、6人ずつのグループに分かれて様々な話をするといった感じなんですが、
うんうん、ああ、なるほど、
はい、1日目と2日目の2回行われて、
うん、
1日目はランダムに選ばれたグループ、
うんうんうん、
2日目は同じ地域から来ている人が集まったグループで、
うん、
1日目にいたグループでそれぞれが聞いてきた話を共有して、
うん、ああ、なるほど、
うんうん、はい。シェリー先輩がですね1日目にいたグループのメンバーは、
はい、
学生や先生一般企業の人などさまざまな人がいたそうなんですね、
はい
はい、そしてそのグループの中にはですね、うん、2人の活動報告者がいまして
活動報告者
今までの自分の取り組みを報告するんですが、
うんはい、
シェリー先輩はその活動報告者だったんですね、はい、
なるほど
はい、その報告内容は、うんはい、大通高校に入学してから歩んできた4年間、
うんうん、
大通高校に入学したいと思った理由や、うんうん、メディア局について、
うんうん、
これからの進路のことなどについて報告されたんですが、
うんうん、
あの取材をした時にですね原稿をもらったんですね、
は
い、
お
ということで
原稿ちょっとシェリー先輩が話した内容ですか、はい、
これです書かせてもらいます、
は
い、
失礼します
ついでにあのラウンドテーブルのパンフレットみたいな。
なるほど。
はい、
あすごい。ちゃんとなんか資料っぽく作られておりますね。
はい。すごいですね。あの過去、現在、未来とか、
うんうん、
感じに分かれているんですね。
なんか大通高校の公式ホームページの、うん、なんだろう写真なんかも載せられておりますね。うん、
はい。
あこれは
ラジオの
ページをめくったらシェリー先輩が、はい、まだ放送していた頃の。
はい。
スタジオそのラジオの風景ですかね放送している風景が、
ね
うん、写真が載っけられておりますね、うん、あなんかメモなども書いてあります。
そうです、はい
はい、
ここでですねあの福井大学ラウンドテーブルについてのお話まだまだあるんですけれども、
はいはい、
福井県に行ったということでシェリー先輩たちは観光なども楽しんできたそうなんですね。はい、行ってきた観光名所は
いい、ねうん、
名所陽光館庭園という日本庭園だったり、
うん、
福井県の歴史について学ぶことのできる福井市立郷土歴史記念館に行って大名の格好をしてきたりしたそうなんですね。
楽しそうですね、
うんうんうん、
はい、そして福井県には美味しいものまあいろいろあるんですけれども、
はい、
私があの話を聞いていてですね一番気になったのはウェハースサンドというものなんですね。
ウェハースではないんですか？
ウェハースあのなんだろうハムサンドだとか、
はい、
なんか卵サンドだとか、うん、みたいな感じのを想像していたんですけれども、
はい、
ウェハースサンドはですねウェハースにカステラのようなスポンジケーキが挟まってるんですね、
はい、あウェハースが挟む側ですか？
はい、
ウェハースただでさえ挟んでるのにさらに挟まれるんですよ、
うん、挟むウェハース、はい、そうです。見せてもらった写真のですね、
はい、
ウェハースサンドはですね、
はい、
ウェハースがなんとピンク色。
ピンク？
ピンク色なんです、
ね、ウェハースって普通なんか茶色とかですよね。
なんか、はい、サクサクの、
うんうんうん、
なんかちょっと肌色じゃないけどなん
か、はい、カラメルっていうんですかね、ああいうの、
はい
はい、
まあ、
ピンク
見かけたら食べてみたいなというような感じがしましたね、うんう
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、でラウンドテーブルにですね参加して観光も楽しんできたというシェリー先輩にですね、
はい、
今回福井に行って一番良かったと思うことを聞いたところですね、
はい、
まず経験になったと答えてくれました。
うん、
あの一人で旅行に行ってもその行った場所を一つしか見ることができないけれど、
うん、
ラウンドテーブルではいろいろな地域を見ることができるしいろいろな人と交流することができると、
うんうん
うん、
そしてそのラウンドテーブルでいろいろな人と話しているうちに大通高校は携帯電話の持ち込みだったり、うん、マニキュアを塗ったりするのも自由というような話をすると、
はい、
他の高校の生徒には信じられないと
言われるそうなんですよ、まあ、ですよ
ね、けれどもその後にそんな学校があったら通いたいっていうふうに言われるそうなんですね。
通ってる側としては嬉しいことだ、
はい、ということはですね、大通高校のような学校っていうのは需要があるのではないかと思うし、
うんうん、
実際に今大通高校のような学校を広島に作ろうとしていますか。
あ、そうですね、なんかそれでなんか、はい、広島の高校の先生と大通高校の先生がなんか交換留学じゃないですけど、
はい、あの昨年末にラジオにゲストに来ていただいた
船田先生は、そうです
よね、はい、広島から大通高校に来ていると、
はい、
今まではみんなで同じことをするというのが普通である社会だったんですけれども、うん、今は個性を大事にしていく、うんうん、個性豊かな社会になっていると、ならば学校も多様化していっていいんじゃないかなと思うというようなことを言ってくれました、うん、
なるほど、
はい、最後にこれからの予定としてはですね、はい、福井大学ラウンドテーブルで知り合った同じ札幌市立高校の海星中等教育学校の生徒と話していて、札幌市立高校8校あるんですけれども、
はい、
それぞれがいろいろなことをしているんですね、はい、その8校でですね、協力してできることは何かないかという話になり、
うんうん、
7月じゃないすいません、うん、2月の27日28日あたりに、うん、何校か合同で小規模のラウンドテーブルをやりたいねという話をしているそうです。
いいですね。
まだ予定なので詳しいことは決まっていないそうなんですけれども、
はい、
楽しみにしたいですね、
まあ、参加してみたいですよね、
はい、
あ、
はい、以上、はい、福井大学ラウンドテーブルについてでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はニューゾーン FM というサイトでも ご視聴いただくことができます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。ちなみにこちらのサイトでは、特典として映像を、こちら側のスタジオのですね、映像を見ることができます。今スタジオ内にいる人がなんかみんな手パタパタさせてますね。はい、はい、ぜひこちらでもご視聴ください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりではラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするお時間です。今回のとりどりは響と
上野と
松と
島むーで
お送りします、
はい、
今回はなんとですね、
はい、
とりどりに新しく新コーナーができました。
お、
はい、
その新コーナー、その名も、
その名も
めくって答えて通り参考書。
おー、イエー、どんなコーナーなんですか。
はい、このコーナーね、シマムーと一緒に作ったんで、シマムー、このコーナーの説明お願いします。
はい、わかりました。このめくって答えて通り参考書とは、
とは
大通高校に通っている生徒や先生などに学校生活に関する質問が書かれたカードをめくってもらい、そこに書かれている質問に答えてもらって、皆さんになかなか知れない大通高校のことを知ってもらおうというコーナーです。
はいはいはい、
という企画になっております。
はい、
なかなか面白そうでしょ。
そうね、結構面白そうだね。
はい、面白そうです。はい、
で今回質問に答えてもらうのが、
はい、
マッツー先輩。
私マッツーが質問に答えたいと思っています。
は
い、
それではよろしくお願いします。
じゃあこそお願い
します。では早速行ってみましょう。
はい、
はい、それではカードをめくってください。
はい、どれでもいいですか。
はい、はい、どれでもいいです。
ますね、うん、はい、
はい、では質問を読み上げてください。
はい、大通高校に入学してよかったと思うところを教えてください。そうですね、答えていいのかな。
はい、よかったところお願いします。
よかったところはですね、やはり自分のペースで通いやすいので、
はい、
欠席がなくなったんですよ。
あ、なるほど。
中学校の頃までは、
はい、
結構欠席が目立ってたんですけど、
はい、
時間割で自分の体調面に合わせて組むことができたので、
はい、
そこが良かったかなと思います。
あ、なるほど、
はい、
それでは次、
はい、では次のカードめくってください。
はい、そしたら、はい、
ではカードを読み上げてください。
はい、大通高校は私服の学校ですが、どんな学校で通学していますか。
これみんな割と知りたいんじゃないかなって、
そうですね、
思うんですけど、
私服って、ね、はい、
気になるもんね、
はい、
そうです、今はだいたいなんだろう、ズボンとか入ってたりしますね、
はい、
昔は制服、そのなんちゃって制服っていうのが
ありますね、なんか ちゃんとしたその学校から出てる制服とかじゃなくて、うん、なんか自分たちで買い揃える制服。
そう、それ着てたんだけど、さすがに今高校4年生なのでちょっと危ないかなと思って
ちょっとためらう感じで、
そうそうそう、だから今は例えば冬の時期なので、はい、あのニット、はい、毛糸の服だね、セーターか、はい、セーターとか着たりとかしてますね、
はい、うん、ありがとうございます、
はい、
それでは次行ってみましょう、
はい、では次のカードめくってください、
はい、ダダン、
はい、では書かれている質問を読み上げてください。
はい、入学する前疑問に思っていたことを教えてください。いや、いい質問ですね、これは。
これはなかなか、
ね、うん、そうだな、結構4年前のことなので、はい、一番気になってたやはり授業ですかね。授業が90分っていう風に言われてて、どういう授業内容なんだろうと思ってたんですよ。で、私の場合姉が入ってたので、うん、大学みたいだよっていう風に言われたんですけど、はい、中学生が大学って言われてもどういう感じ
想像できないですよね、
は
い、
保護者の方とかはね、分かりやすいかもしれないんだけど、はい、そこですかね、やっぱり一番は、
はい、どんな風に授業を取っていくのかみたいな。
そうそうそう、時間割も自分たちで組めるって言ったけど、はい、好きなようにやっていいのかなって。私数学が嫌いだったので、数学入れなくていいのかなって思ったら必理修科目とかってい
う
ね、取らなきゃいけない科目があったりとかしましたよね。
この中にもなんか自分この科目取らなきゃ、取りたくなかったけど実は取らなきゃいけなかったみたいなのってみんなある？
そうですね、
あの私、うん、上野は、うん、数学 A を、うん、なんかやっぱり進学とかするときには、うん、必要だから取っといた方がいいよって言われたんですけど、うん、数学苦手なので
やっぱりみんな数学
嫌い、数学苦手な人多いのかもしれないですね、やっぱりうちの学校ってこう時間割を自由に組めるってことを歌ってるんですけど、
う
ん、それでも取らなきゃいけない科目はあるので、
うん、そうだね、必理修科目だね、
はい、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないんですよ
それさえ取ってしまえばね、好きな教科取れるので
。そうですね、はい、それでは次行ってみましょう、う
ん、はい、では次のカードをめくってください。
はい、ダダン、周りの友達にはどんな人がいますか？
ちょっとプライベート的な。
これは大通高校にどんな生徒が通っているのかっていうのも知る質問なんじゃないかなって思います。
そうですね、はい、そうですね、私の周りはどんな人が多いか、やっぱり結構多いのはメディア局の人が今多いですね。結構友達とか三卒でもう卒業してしまったので、う
ん、なるほど、
はい、なので明るい人だとか、はい、結構変わった人もいますよ。
あ、うん、どのぐらい変わったり
しますか？
どのぐらい難しい質問するし、
ね、どんな気候をするのかみたいな、ね、
気候ってそうだな、でも普通の人ばっかなんだけども、はい、例えば友達、うん、コスプレして学校に来る人とかいましたね、あのハロウィンの時とか。
あ、そうですね、
普通の学校だとそんな全身なんて
ありえないです
よね。そう
そうそう、そういうことする子とかもいて、
はい、
あ、私もやろうかなっていうふうに思いました、
はい、うん、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは質問はこの辺にしたいなと思います、
はい、
やっぱり皆さんいつも疑問に思ってたことが今日少しでも知れたらいいなと思います、
うん、
はい、
うん、
それではこのコーナーではですね、皆様が、疑問に思っていることもどんどん答えていこうと思うので、メッセージの方で質問募集したいなと思っております、
はい、
メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。ということで皆様からの、はい、疑問お待ちしております。
どんどん大通高校の生徒が答えていくのでね、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今回のトリドリは響きと
ウェノンと
マッツーと
シマムーで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。では
ここからは授業紹介のコーナーです。イエーイ。はい、はい、授業紹介というこのコーナーは、
はい、
大通高校のちょっと変わった他の学校にはないそんな授業を担当の先生に取材して、その授業の魅力などをリスナーの皆様に伝えるコーナーです。
はい、
はい、まあ、このコーナーはあゆの担当のあゆの授業紹介というコーナーのまあ派生というか、
はい、
他の彩りメンバーが知っているという感じです。
はい、
はい、今回紹介する授業、
はい、
その授業の名前は総合実践です。
総合実践、
はい、総合実践です。はい、では早速総合実践の内容を、大通高校にあるシラバスという、
はい、
何でしょう、授業の詳しく内容が書いてある本、
はい、カリキュラムみたいなもの
です、うんうん、そうです、カリキュラムみたいな、はい、
よく言えました。
はい、はい、そのシラバスからちょっと引用しまして、はい、紹介したいと思います。
お願いします。
は
い、
総合実践とは、はい、通年科目でございまして、
はい、
まあ、前期後期どっちともに取る授業で、
うんうん、
実際の経済社会で役立つ実践的な内容の学習を通してビジネスに関する総合的な知識と技術を習得を目指します。
はい、
はい、ということなんですが、はい、具体的に内容はビジネスマナーやマーケティング、うんうんうん、商品の取引について、うんうん、商品開発、経営分析などについて学びます、
はい
はい、そして、その今さらっと言いました総合実践の内容について、うん、
はい、
情報商業科の西野先生に取材をしました。
はい、
はいはい、なのでその取材の内容もお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、
お願いします。
まずその西野先生に授業内容を聞いたところ、はい、
うん、
普通の学校では3年生が取る商業科の授業なのですが、うんうんうん、大通高校では1年次の頃から取ることができ誰でも取ることができるという、はい、ことが、うん、ことをおっしゃっていました。
はい、
はい、まあ、大通高校単位制なので、
うんうん、
普通の学校とは違うところではないでしょうか。
そうですね、
はい、そして総合実践の面白いところを西野先生に聞いたところ、
はいはい、
アルバイトと違ってマニュアルがないのでどんな商品を作ってどういう風に売り込むなどそういう売り込み方などは全て自分たち次第ということで、
おうおう、
まあ、どんな商品を作るかもそのアルバイトではそのなんて言うんでしょう、マニュアルっていうか、
うんうんうん、こういうことをこうしなきゃいけないんだよっていうのはあるんですけど、
総合実践ないんです、はい、なので、まあ、自分たち次第でどういう風になるかは変わるということが面白いところではないかなと言っておりました、う
ん
う
ん、はい、
そして外部の方を招いて授業をしたりするので、
はい、
今どんなパッケージが流行ってるとか、
うん、
この食材が今流行ってるんだよとか、
うんうん、
流行りが分かるというか、う
ん、いろんな情報がいろいろ来るんですね、
はい、はい、外部の方を招いた授業などもしているところ面白いところではないでしょうか、
はい、
はい、そして受講するといいところ、
はい
はい、受講するところいいところをん、うん、受講するといいところ
ですね、
はい、西野先生に聞いたところ、
はい、
実際に受講した人に聞いたらとご助言をいただいたので
お
ご助言、うん、をいただいたので鳥取のマッツー先輩に、
はい
はい、先ほど出演してましたね、
はい、に伺いました。
はい、
はい、まあ、マッツ先輩も総合実践過去に取っていたのですが、
うんうん、
いいところは何ですかと聞いたところ、
はい、
販売するときにお客様としてその人と関わるので、
うん、
アルバイトなどをしたことがない人にはいい経験になるのではとおっしゃっていました、
はい、
そうですね、
そして名刺交換などのビジネスマナーが学べたので将来にも役立つのではと、
そうですね、
言っておりました、
うんうんうん、普通だと名刺交換っていうのはそうそう学べるものではないですからね、
でも大人になったらちょっと必要になる、
うんうん、
就職先によっては ね、
そうそうそう、なので、ね、そういうことも学べたので、
はい、
いいところでしたとおっしゃっておりました、
うん、はい
はい、そして最後に西野先生に生徒に向けて一言を聞きました、
うん、はい、
はい、夢や目標を決めるのは難しいかもしれないけど目の前のチャンスに敏感にキャッチして一歩を踏み出してください、この授業がそのきっかけになればいいですとのことでした。
はい
はい
はい、
はい、ありがたい言葉、うん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、はい、私とあゆは多分来年、
そうだね、来年度この
総合実践を 受講するよね。うん、はい、うん、そうだからそのメディア局の先輩でも結構総合実践を取ってる先輩毎年、なんだろう、毎年いらっしゃって
一人以上はいるかな、
うんうんうん、そういうのでその取材とか行って楽しそうだなと思うので、うん、ね、来年が楽しみになりました。
はい、
はい、取材を受けてくださった西野先生、そしてマッツー先輩、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからはですね、
はい、
彩りブックスのコーナーをやっていきたいと思います。
はい、
彩りブックス、
はい、
ご存知の方もいると思いますが、はい、一から説明していきたいと思います。
はい、はい、
まず彩りブックスとは、昨年までこの彩り大通り通信にいたシェリー先輩、
はい、先ほどね、
はい、
はい、お話にも出てきました、はい、
福井大学の話でもね出てきたシェリー先輩がやっていたシリーズライブラリーという、
はい、
シェリー先輩の好きな本を紹介するコーナーですね。
はい、
そのコーナーを我々彩りメンバーが受け継ぎまして、
はい、
彩りブックスの名前を変えて、
はい、
今ここにあるわけです。
はい、彩りブックスで、
まあ、要はシェリー先輩が好きな本ではなく我々彩りメンバーが好きな本、
はい、そうですね、
紹介していくコーナーになりました。
はい、
はい、で、今回はまたって思う人もいるかもしれませんが
そんな、
はいはい、また私あゆが一冊紹介したいと思います。
待ってました。
ありがとうございます。
はい、はい、
で、今回ですね紹介する本が、
はい、
七尾よしさんのドエスデカ、タイトル聞いたことある人いるんじゃないですかね。
あります。
はい、
はい
はい、この作品あるかな。
はい、
はい、めっちゃ好きです。
ありがとう。面白いよね。
はい、
はい
はい、
まずこの本がですね、
はい、
タイトル聞いたことないとかっていう人もいるかもしれませんが、実は昨年の4月にドラマ化されて、女優の多部未華子さんと、
うんうんうん、
や、関ジャニ∞の大倉忠義さんが主演で出演した作品として、
はい、
結構人気になったのではないかなと思います。
そうですね、
はい、で、まあドラマになったよっていうことを言ったばっかなんですが、はい、早速おまかなあらすじというかダイジェストになるかもしれませんが、はい、紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、死体が見たいからデカになったに決まってるでしょ。そう言い放つのはサディスティックで、猟奇趣味のある美人デカ黒井麻也。彼女は次々と起こる事件、殺人現場であっても興味があるのは死体だけ。殺人現場の間に、失礼いたしました。
はい、
死体だけの殺人現場マニアである。事件を解決することに関してはやる気ゼロ、正義感ゼロの傍若無人。たとえ事件の真相が見えたとしても現場を見たいがために犯人を見逃し、決して解決するまで真相を口外しない。そんな黒井麻也と行動を共にしわがままに振り回せるのは人一倍正義感が強い、それだけが売りのなかなかなイケメンな代官山巡査、通称大官様。この大官様というのは、黒井麻也が初対面にもかかわらずそう呼び、周りの人もつられ大官様と呼ばれるようになりました。
はい、
はい、この作品では実は一応主人公にあたる人なんですね。
大官様ですか。
はい、大官様が主人公に、実質的な主人公なんです。
そうな
ん、はい、はい、そんな、失礼いたしました。この二人、元井黒井麻也が数々の事件現場で暴れ引っかき回し、大官様もわがままで引っかき回して事件を解決していくのかなと、ここまでにします。
はい、
はい、
最後疑問符がつきましたが、
はい、はい、疑問符がつくんです、実は。
なるほど、
はい、話の中でも紹介したように、
はい、
死体が好きって言ったらおかしいかもしれませんが、
はい、
はい、死体に燃え、あの、燃えるとかの燃えじゃなくて草冠に明るいって書く方の燃えですね。そういうことを感じてしまう黒井麻也さんと、
はい、
本当正義感だけが人一倍強いってだけが取り柄な大官山巡査、
うん、はい
はい、その二人が繰り広げて事件を一応解決していくはずの物語になっております。
はい、
はい、で一応この小説がですねシリーズ化しておりまして、うん、何冊か出ているんですね、
は
い、で事件も一応一章にまとめられて、
うんうん、
その途中からでも読めるようには面白いかなとは思います、
うんうんうん、
たまにあの
長い事件があったり、うん、そういう風になってたりもしますが、小説が読むの苦手、活字だけを追うのが嫌いだっていう人でも、うんうん
はい、
一番最初に紹介したようにドラマ化もしておりますし、うんうんはい、今だとレンタルビデオショップなどで DVD もレンタルすることができるようになってると思うので、うんうん
はい、
ぜひそちらでも見てみると面白いかもしれません、
はい
はい、でそうですねこの小説自分がなんで買ったかって言いますと、
はいはい、
ですか実は小説を買った際についてくる帯ですね
帯、
はい、表紙の下側に別にペラーって巻いてあるあれにですの、
はい
裏側にですね
裏側に
一言、
はい、
か鍵カッコで、
はい、
で会社の焼き加減はどうだったのっていう一言
なんと謎な
実際警察が言うセリフとしてはだいぶおかしな
そうですね、
それが、パッと目に入り実はその小説他に誰かが手に取って戻すときに間違えたの裏側に置かれてたんですよね
ああ
でタイトルなんだろうって思って表に返したら、あらすじ紹介するとき一番最初に言った、
うん、
死体が見たいからでかいになったに決まってるでしょの文字がでかでかと書いてありおおとなって
なりますね
お、うんうん、なんとも言い表せないんですけれども、うん
はい、
すごい気になって、この人の別の作品「死亡フラグが立ちました」っていうタイトル知ってる人もいるかもしれないんですけれども、こちらの作品は個人的にとても好きな作品になってぜひ機会があったらいつか紹介したいなとは思うんですが、
はい
はい、両方とも面白いですし美人にもかかわらずこんなちょっと残念な性格な黒井真彩さんと一応多分イケメンの部類に食されてる大官様、
うん、
大官山巡査ですね、
うんうん、
そんな2人のはちゃめちゃな物語になっておりますので、
はい、
皆さんぜひ見てみてはいかがでしょうか、
はい
はいうん、とここまでにしますするんですが、はい、皆さんこの話聞いて、はい、てかまずドエスデカ知っていた人はどれだけ
はいなんか聞いたことはあるような
聞いたことはあるような
、ね
うん、マリナはもともと物語も知ってたのかな
私はそのさっき言ってたドラマを見て、
はい、
その言ってた田部美香子さんと関ジャニ∞の方が出ててあどっちとも好きな方だから見ようって言ってみたのがきっかけです
なるほど、ね、他にも結構有名な方はずらっと出てて
でドラマ見ててドラマの中でその犯人を捕まえるときに、うん、田部美香子さんが長いムチを投げるんですよ、
はい、あ投げますね
そこを見て、
はい、
なんか
長いムチ
長い
なんかむしろ女王様って例えた方が早いかもしれないですね
なるほど
そう投げててああすげえ来週も見ようみたいな、うん、それが元でずっと見てて、
うん、なるほど
それでドレスデカも好きになりました
はいちなみにタイトルだけは知ってたけどよく知らなかったお二人は、
はい
はい、
正直感想どう思いました、
はい、いや変わった人が刑事になるもんだなっていうか、うんね、なんかそういう意外性というか、
うん、
なかなか見ないような本だなって思いますね、
うん
うんはい、
一応このドエス・デッカーの本の、
はいはい
第1話の事件が、
はい
連続放火殺人事件になるんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど
で先ほど帯の話しましたけど、
はい、
その死体が見たいからでかいになったに決まってるでしょの下に小さい文字で、はい、スタディスティックで猟奇趣味の美人デカ黒井真彩が相棒を罵倒しながら謎の連続放火殺人犯を追わないなんて言うんですよね追わないんですよ
追わない
これタイトルの時点でもうえってなるじゃないですか
なりますね
もう手に取るしかないだろうって言って買ったんで
なるほど
自分持ってるのはハードカバーの大きいサイズの方になるんですけれども、
はい、
ブックサイズも出てるので皆様ぜひお買い物、はい、気になった方はぜひ買って読んでみてください、
はい、
以上彩りブックスのコーナーでした
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか大通り高校は北2条西11丁目にあります
はい先ほど忘れいたしました
すみませんでした、
はい、
それでは今週の振り返りしていきます
お願いします、
はい、まずコーナーですね、
うん、
1枠目はひなが深
井大学のことについて紹介してくれました。はい、シェリー先輩ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて 2枠目がトリトリでしたね。
はい、
マッチ先輩がいろんな質問に答えていてとても面白かったです。
はい、
そして3枠目がはるか先輩の授業紹介。
はい、
総合実践でしたよね。
総合実践でした。
私も将来取ろっかな、将来っていうか将来違うな、まあまあ、3年生で取ろっかなっていうふうに思いました。
はい、
で最後があゆ先輩のブックス、彩りブックス、
はい、
ドエスデカ、
はい、
まさかの知ってるやつだとは思ってなかったのでちょっと嬉しかったです。
ありがとうございます。
はい、そして、
はい、
では曲の振り返りいきます。
はい、はい、
まず1曲目が嵐でワイルドアットハート、
うん、
2曲目がアクアタイムズでアローンズ、
はい、
3曲目が RSP で感謝、
うん、
4曲目が和楽器バンドで反撃の刃、
うん、
5曲目、うん、バンプオブチキンでカルマでした、
うん、はい、はい、
もう今週もあっという間でしたね。
そうですね、うん、
もう いろいろこうやってたくさん、あでも今日女子会だったからかな、ちょっと新鮮な感じがしたんですよね。
ああまあそうですね、いつもはコッシーが大あのウッチーがそこにいたり、逆に女子メンバーの誰かがいなくて男子2人が入ってたりさまざまですけど、
うんね、
こんだけ意識したって言い方おかしいですけど、
うんうん
うん、女子メンバーだけっていうのはちょっと新鮮かもしれないですね。
そうだね、もういっぱい女子だけのお話ができて私は嬉しかったです。
はい、
はい、
いつか女子メンバーだけでフリートークやる機会もあるかもしれないですね。
はい、ね、何話す何話すんだろう、
ね、ちょっとそこはネタに困っちゃうかな、う
話す内容が、まあ、まあまあまあそこもしっかりお話の準備もしといて、そうで、ね、で、はい、そうだ、あと私ちょっと先週の話になっちゃうんですけど、
はい、
私マリナが先週の彩りの後にやっている歌謡カラオケ123に出させていただきました。
出てましたね。
そうなんです。
このあとあと5分後ぐらいかな、
5分後ぐらいですね、うん、
はい、家に帰って聞いてましたよ。
あ本当ですか、
ね、
うんうんうん、私ずっとここ同じブースに座ってたんですけど、
うんうんうんうん、
緊張しすぎて何話したのか全く覚えてません。
あ、うん、楽しかったですか。
楽しかったです。
あ、よかったです。か、
覚えてるのが高校生の恋愛ってどんなのって聞かれました
え、なんて答えたんですか。
え、彼氏いないんで何とも言いませんって
そういうこと言うの、しょうがないね、
しょうがない、しょうがない。
将来の夢はもう決まったそうです。私の将来の夢は、
あら、何になったの。
アナウンスになりました。
おお、アナウンサー
頑張ってください、はい、
頑張って。
なんか看護師とかっていう話もあったんですが、気づいたらアナウンサーになってましたね。
おお、
なってるかな、
なれたらいいですね、
っていう、頑張れ、
うん、頑張
れ、
はい、
応援はする、ま
あ、ありがとうございます。
応援は
応援は応援は、うん、
はい、
まあいろいろラジオもあるんで、
はい、
まあ、そういう こういうことでもたくさん学んでいけたらなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、はい、なんかその内容も大通り -cc.net にブログとして、
あ、載っけたのでぜひ皆さん読んでください。
はい、
お願いします。
はい、
大通り -cc.net、
はい、ちょっといろいろ複雑なんですけどね、はい、
まあ、大通り cc と検索しても出てくるので、
はい、
ぜひ皆さん見てください。まあ、いっぱい私の他にも今出てるメンバーのブログも書いてあるんで、
はい、うん、普段の学校生活のこととかね、
うん、はい、読んでくれたら嬉しいです、
はい、
ということで今週も終わります、
はい、
今日の放送はマリナと
ひなと
はるかと
あゆで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。